昔はあの駅前で案内だけしてたみたいなんですけども、
まあ何もないけども、都会にあるもの以外は何でもある。
米とか大豆つくね、水車小屋2つあるんですよ。もう家はないですわ。
いつまでも暖かさが本当残るんですよ。
そうですね。いやー、ここの言うな、家着くまで抜くんやってね、うん、そういう感覚ですね。
いや、本当大草じゃなく、うん、それがあってこちらの
そしてラジオお聞きの皆さん、おはようございます。西林美希です。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。寒いですね。
そうです ねしかし僕心は温かいんですよ今日はこのコーナー、僕の地元じゃないですか。
でしょでしょ、はい、そうなんです。和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、今月もやってきたんですが、うん、そうです、平坂さんのふるさと、
はい、
もうね、源橋本市に今回は行ってまいりました、はい、
そうなんですよね。で今日、どの曲にしようかなと、うん、毎回ね、その町にちなんだ曲をオンエアしてるんですけど、たくさんありすぎて。
そうです、橋本にいっぱいありますね。
そう、もう今日オンエアした小矢口サンバ自体 もう小矢口が、うん、橋本と合併して、うん、橋本の中ですからね、そのことを歌ってることになりますから、トータル5曲ぐらいあると思うんです、もうリリースしてる曲なんかでも、
まあ、じゃあ平坂さんの曲は多いしね、また橋本の魅力は多いしね、
は
い、
今日はちょっと時間を延長して、ね、30分では厳しい、
もう最後まで言ってくれてもいいそのお茶うまいですね。これ
お茶も美味しいでしょ。
地元なのにこのお茶知らなかったですよ。まだこの情報もあるんでしょ。
後で言います。まあ、名前だけ言うならなた豆茶というのを今日いただきながら放送を進めてまいります。
よろしくお願いします。
はい、では、始めさせていただきます。ラジオで和歌山発見お宝橋本市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。さて、まずは橋本市の木下義幸市長です。橋本市はいろいろなね、人材をまあ送り出してきてるわけなんですが、もちろんね、平坂さんを筆頭に、
そうですね、
まあ、世界的な人物がまあたくさん。
いや、そんなことで地元の人を切ると怒られそうですよ。
なんかいっぱいなんか頬張りにな
る今日寝
てます。おかきも美味しいの。
橋本の美味しいものたくさん。ということで、人材がたくさんいるということで、市長さんにお話を伺ってます。
まあ橋本はね、前畑さんとかね、古川さんとかのオリンピック、世界のね、オリンピックの金メダルを取った町でありますんで、私どもは一つの町で二人もその平泳ぎで取ったというのは、おそらくね、金メダル取ったっていうのはないと思うんですよ。ほんでこれらの資料館もね、作りたいなと思っとるんですが、しかし割合資料がないんですわ。展示のね、まあ写真とかな、衣装ぐらいのもんでね。今はまた中村智太郎君がね、パラリンピックで銀メダルを取ったというようなこともまああるわけですし、まあ水泳の街というんですかね、ここらをまあもっとみんなに知ってもらわないかな、そういうことも含めて、まあ橋本へ来ていただけたらなと思ったりね。数学のね、岡清先生の記念館というんですかね、資料館をこれから作っていこうかと。杉村公園って市の公園あるんですけどね、100台ぐらいの駐車場をする予定で、バスも5台ぐらいの置く場所をして、それから岡清先生の資料館ね、作るやないかと。その作るのも市民総参加でね、そういう資料館を建てたいなと。住んでおった君峠の家を解体してね、今市の方で預かっておるんですよ。でそれを使ってね、再現してよかと。
前畑頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ、まあ、実況中継
何回言ったかね、
うん、ねえ、うん、本当にもう知られる、そんな日本女性初の金メダリスト、日本女性初の金メダリスト、
そうが、そうなんです。それが我が橋本氏なんでございます。
そうなんですよ、うん、そしてまた同じく、水泳の金メダリストの古川勝さんね、うん、
はい、
そして、去年であればパラリンピックで、銀メダリストの中村智太郎さん、
はい、だから水泳、うちのお父ちゃんもね、あの俳優でね、全国大会行ってますわ、水泳で。
うわすごい。
あ、だから割と水泳たけてる人多いんでしょうね、う
ちの環境が整ってるんでしょうね。
なんか昔からね、あの木の川とかあのプールとかない時代でも古く は紀の川で割と泳げたし、あのニュー川っていうところ、ええ、天然プールとかもあるぐらいで、割と泳ぐところがあったんでしょうね。
ああ、うん、だからすごいですね。うん、でまたあの水泳じゃないんですけれども、世界的なね数学者の岡清さんがいたりして、はいはいはい、まあ他にも有名な方たくさんいらっしゃいますよね。はいはい、
うん、そうですね。
そうなんですよ。
いやいや照れるね、自分のふるさとだから。
口数も多いですね。
あ、え、
この子は口数も。
あ、そう、すいません。うん、ちょっとばかり自分のことなので噛んでしまう、口が噛むんじゃなくて話に噛んでいってしまうんですね。
はい、ではどんどんいきますよ。まだまだ魅力がありまして、はい、橋本市といえばね、人もなんですが、道と温泉も、観光資源になっているというお話です。
今後葛城岩明山系のダイヤモンドトレイルってやつが大阪の大使町からね、ずっとこの尾根ばっかりつこで、そしてこちらも泉市ぐらいまでの、それも私の歩いた、まあ全部じゃないんですけども、これもね、大阪5つの市と町と村と、これが奈良県が4つ、和歌山県はうちだけですんや。党の市町村でね、この組織してましてね、これから施設も作っていくなっていうようなことでね、君峠にトイレもね一つできて、それはまたありがたいことにダイヤモンドトレイルのもんですから、大阪の一般の人がそこを歩いて40数キロあるもんですから、一日ではなかなか行けませんのでね、キーミソーってこの温泉好きのあるでしょ、そこへ降りてきてね、泊まって、そこからまた続きが行くわけやな。そんなんで、キミソの今現状がとしたら、登山とハイキングのする方多いですわよ。まあ、そんなとこを生かしたり、あの、定年になった人も多いでしょ。ほんで、中年からな、高齢者に至る中間の人が意外に増えてきたし、しかし若い方も割合とね、増えつつありますな。橋本からこの、高野山へ登るね、黒子道ってあるんですよね。整備をして世界遺産の中に入れていただくんじゃないかということでね、去年も何回も歩いとるんですけども、若い方でスポーツする方はそれでいいんですけども、あんまりそうしない人は歩くのがね、非常に増えてきとるんちゃうかなと、山のね、そういうことからして黒子道を、まあ、早いことは世界遺産にして、そして PR していくやないかと。で、その間に温泉が宿り温泉ってできましてね、そこでまあ泊まれますしね、この小道をハイキングしたりして、そこへ泊まったりしながら、冬場今でしたらまたボタン鍋でイノシシの鍋とかね、秋には松茸、夏は入川のこの春は、春はまあ山菜とかね、まあそういう四季とりおりのいいものをね入れながらまあ料理しとるんで、そういうのも食べながら高野山へのね登山をしていただくのもいいんじゃないかなと思ったりね。文献見ましたらな、黒子道って黒い川の道ってあるんですよ。で、そこの集落も私今去年も調査したんです。黒子村っていうとこで、まあ江戸時代の時で17軒ほどあったんですね。そこをやっぱり通って、あの、上り下りしとるもんですから、やはり庄屋もあって、そして、ね、門番もあって、庄屋の前で調べたりいろいろして、米とか大豆をつくね、水車小屋2つあるんですよ。もう家はないですわ。ただ、屋敷のね、岩で積んだ屋敷跡ですな。これはありますな。これはうちだけやなしに、この伊東の葛城原稿や九度山橋本で広域観光圏の協議会一を作ってましてね、黒子道そのものの集落は今はないにしても、過去には金村って今の九度山町ですなにあったわけですわ。それが橋本市から起点でこうずっと行っとるわけやけども、でやはりうちの市だけで取り組むっちゅうことやなしに、広域である程度ねやっていかないかんと思いますしな。まあ我々としては世界遺産の小屋さん、それにあやかってやっぱりこの下の方の葛城とかね、橋本の地域が小屋さん参って、いや他にどっか見ろかって言ったら案内させていただくようなねことはしとるんですよ。
そうです、ダイヤモンドトレイルと紀伊美温泉、そして荒野七口の一つで世界遺産への追加登録を目指す黒子道と宿利温泉、もう橋本市のね、北から南まで幅広く見どころ、歩きどころ、温泉どころがあって、もう本当休憩しながらね、ゆっくりと楽しめる、ここもまたポイントですよ ね、
いいですね。
歩いたことありますか？
はい、あの僕もね、これ宿利温泉とかもね、あの知ってるとか入ったことはなかったんです。
あ、あ、結構地元は行ってませんね。
じゃあそうしたらもう次、私の体験コーナーに行かせていただくしかございません、ね。
あ、そうなんですか、入ってきた。
はい。平坂さん、背中流しましょうか。
ありがとう。入ったことなかったんだよね、僕ね。
でしょ、ちょっと緊張してませんか？
ちょっと緊張してるよね、うん、恥ずかしいな。
ということで、体験リポートは宿利温泉に行ってきたんですがね、
はい、
もうあの今の声はもちろんスタジオだったんでちょっとテレっぽいんですが、本当に入った時気持ちいい、とろけるっていうツルツル感、本当に気持ちいい。
いや、はい、今日はいつもにましてツヤツヤですもんね。
ちょっと食べ過ぎていろいろ獅子も作ってるんですが、もう本当に。でね、あのこちらの宿利温泉の場所なんですが、国道371号を南下していきますと、黒子道よりまださらに東側を行くんですね。そしたらね、まあ高野山のふもとへと、車をずーっと走らせると、行ったその日は雪、あたり一面雪、これから先どうなるんだろう、真っ白でどうなるどうなると思った時にパッと視界が開けて、うん、まあ、新しい綺麗な建物が出迎えてくれたんですね、うんうんうん、でまあ、あのその時本当雪、道中も雪だったということで、はい、その宿利温泉の屋根にも雪があって、あの支配人たちがね、雪かきしてるんですよ、ピーと笛を持ちながらね。
はい、はい、
というところで、
あ、風情ありますね。
ありますよ。
まあ、あの和歌山はね、暖かいというイメージがあるんですが、うちの近所は割とね、冬は結構寒いんですよね。
なんか本当冬が楽しめるということで、うん、まあ、まずはお風呂入ってきました。まあ、
ここの場合はその源泉を 100% 沸かして、水を一切加えずにそのまま正味でお客様に入ってもらってるので、元はね30度ちょっとの冷泉なんですけども、あのそれを一回炊いて沸かしてかけ流しで露天を使うと、
なんかすっごくこちらね、いつまでも温かさが本当残るんですよ。
そうですね、温泉の効能としてやっぱ体が温まるっていうのもあって、で橋本市内、あと和歌山市内とか岩手の方も結構来られるんですけど、いやー、ここの湯な、家着くまで抜くんやってね、うん、そういう感覚ですね。
本当大げさじゃなく、うん、それがあって、で、うん、こちらのお風呂に入らせてもらう前も入られた方がね、うん、まだあったかいわとかってずっと言ってらっしゃるんで、
余韻がね、
本当にと思ってたら本当にそうで、
で逆に夏はその暑さが大変でね、汗が引かへんわっていうことで皆さんよう言われるんですけど、まあ、秋冬ね、春の寒い時はやっぱりここは何よりそれがもう入ってもらったらもう分かるっていうのは多分そういうことなのかなと思うんで、特に女性の人は手先冷える人って多いと思うんですけど、ここの風呂入ってもらって家帰るまでもうそのまんまずっとホコホコしてるわって言われる方多いんでね、まあ、やっぱそれはいいんやろうなと思いますね。
ですよね、はい、じゃあやっぱり先ほどからおっしゃってるように、もう他府県から遠くから来られる方も多いんですか？そうです
ね、常連さんで70過ぎの女性の方でね、車で一人で乗って堺から週に3回もうお風呂だけです、その方はね。食事もまあたまにされますけど、基本的にここはもうお湯がいいからって来る値打ちがあるって言って来てくれる人。
本当にね、温泉っていうのはやっぱり温まってなんぼだと私は思うんですね、でそういう意味ではもうここずーっとポカポカポカポカポカポカが続いてて、でまあ行った日が土曜日っていうこともあって、宿泊施設ももう満員、
は
い、
あ、そう、
もう大勢の方が、もう地元の方、また他府県の方っていう感じでもうにぎわってました。
コテージ風になっているそうですね。
そうですね、宿泊はそうなってるんですよね。でまた引き続き宿利温泉の佐藤浩樹支配に話伺ってます。
でこちら施設すごくね、新しいっていうか綺麗なんですけど、
はいはい、昨年の3月2日にリニューアルオープンで、以前はキャンプ場がベースの青少年自然村というのがここにあったんですが、改めて温泉とレストラン、まあ、それから宿泊施設は、まあ、小さいんですがコテージを用意してくれています。 というものに新しく作り変えたということで、
大事なものだけをきっちりと残して。
ああそうですね、
はい、今日もね宿泊施設ちょっと見たいなって言ったら、はい、もう満室ですっていうお答えだったんですが、
はいはい、土日はすごく人気があって、当月含めて3ヶ月分の予約をOKしてるんですけども、月変わると真っ先に土曜日からどんどん埋まっていくというような状況でですね、やっぱ週末は大変人気ありますね、
はい、この宿泊施設の売りは何になるんですか。
コテージ一軒家丸々お貸しするというイメージで考えてもらったらいいかなと。14畳の1階リビングがあって2階建てになってます。で2階部分は4畳のロフトで、お座敷が畳が敷いてあってそこにもお布団敷いて寝ていただくスタイルなんですが、お布団も羽布団を用意させてもらってましてですね、お部屋の状態も隙間がなくて綺麗に仕上がってますので、年配の方でも泊まると全然寒なかったわということでね言っていただいてるんで、寝泊まりするのも非常に快適な設備だったなと思います。まあ、それと IH ですとか電子レンジ、湯沸かしポットを標準装備でお部屋に入れさせていただいているので、はい、お持ち込みになってのお部屋での自炊も可能ということです。
じゃあ本当にお家貸しみたいな感じなんですね。
そうですね、はい、特にあの以前 の, その川遊びされる方のバーベキューですとかキャンプを想定してますので、炊飯器もうち標準装備で置いてあるので、もうほんまに手ぶらで来てもろてもここで遊んで帰れると、いうようなことかなと思ってます、
はい、夏場だったら川遊びして歩いてここまで行き来できるんですか。
そうですそうです。3月になるとあの目の前に玉川峡でですね、アマゴっていう川の、ね、清流のお魚が解禁になって釣りができますので、まずはその川釣りをされた方がですね、釣り終わってから頭に来てお風呂入って帰られるという方も結構おられますし、アマゴのあと鮎釣りもできて、その後6月になると玉川峡非常にホタルでも有名なのでホタル見学の方もたくさん来られます。でその後夏の川遊びで秋の紅葉と、もうほぼ年中通じてですね、今たまたま冬場なんですけども、まあ、雪降ったら降ったで結構綺麗ですし ね雪見ながら遊びに来てもらってもいいかなと思ってます。
本当ですよね、はいはい、もう年中楽しめる
です ね、 ですね、
自炊もできるし、はい、でまたあのもう楽したいわっていう方はこちらのレストランでいただくこともできるんです、
泊まった方用の宿泊のメニューというのを用意してまして、場所柄の天然のイノシシがええのがよく取れる場所です、はい、なので通年でイノシシを冬場のええ時に取れたのを通して確保しておいて、柔らかくて臭みないんですけども、それを出すというのと、あとはあの春先は山菜、初夏から夏にかけてはアマゴですとかアユを新鮮なのが取れますので、それを使ったお料理ということで、まあ、通年でその地元で取れた橋本ですとかこの伊東地方の野菜やらをねふんだんに使った料理を出させてもらってるんで、県内外問わずですね来られた方は結構皆さん山の幸やけどね喜んでもらってます。
本当ですよね、はいはい、じゃあ温泉も楽しめてお食事も楽しめて、
そうですね、
世の中からちょっと離れた感じで、はい、いいですね、リフレッシュできますね、はい、
そうですね、風の音やら川の音やら、夏になったらねカジカがまたよう鳴くんですよ、カエルね、まあ何もないけども都会にあるもの以外は何でもある場所です。
ちなみに佐藤さん、ここのレストランで、はい、ここに来たらこれ食べてってよ、はい、飲んでってよっていうおすすめありますか。
おすすめ獅子料理ですね、何を持ってもね獅子、はい、もいろいろあるんですけど、特に店長料理長が実はこの土地のもうすぐここから見える山の上に住んである方でですね、ここの美味しいものを熟知してあるんでね、このお二人にじっくり考えてもらったら、例えば七霞ってこのすぐ裏手にね、はい、高い山があるんですけども、その山をイメージした七霞丼っていうね、うん、要はあの獅子のカツを使ったソースカツ丼なんですけど、はい、まあ、こないして七霞をイメージしたね、
ちょっとこう山のように盛り上がった、は
い、これなんかはまあ結構他にないしね、
イベントとかキャンペーンとかの企画とかもあるんですか。
はい、例えばお風呂で言うと26日が風呂ですから風呂の日ということで、うちの温泉会員になっている方1年間200円でカード作って会員になれるんですけど、はい、この方は通常だとカード持ってきてもらうと600円の入湯料金が550円で1年間入れます、はい、この方は26日月1回風呂の日に持ってきていただくと300円でお風呂入っていただける、はい、今ですね1000人ちょっとぐらいですかね、
はい、まあ、まだまだ1年ね、そうですね、経ってないのに、はい、もうそれだけ嬉しいですね、はい、あと宿泊なんたりイベントとかね、
そうですそうです、去年の夏はお子様向けに鮎のつかみ取り大会をですね、
いいですね、
地元の玉川漁協さんにお願いして鮎をそこの川に、まあ、プールというか石組んでね、その逃げ山を作って時間決めてつかみ取り大会やったりとかで、取った鮎をもその場で焼いて食べてもらったりとか、
あの串に刺してですか。串に刺してね。いいですね、
は
い、
あとはあのカブトムシ取りに行こうツアーとかですね、宿泊の方のね、やったりとか、あとホタルはイベントじゃなかったんですけど、泊まりの方からホタル見られへんのっていう方もね、ご家族であるんで、ほんな行こうかーってホタル見に行ったりとかね、
野里さん運転して、あ、そうですそうです、あ、素晴らしい。
さあということでね、今日26日、
はい、
実は会員優待のお風呂の日、
うん、あ、そうなんですか。
なんですよ。
なんかメリットあるんですか。
いや、もうあるんですよ。で、せっかくなんで、あの、今日もう皆さんね、
はい、
まあ、会員じゃなくても、これを機会に会員になったりとか、いろんな特典を受けにお風呂に行かれてはいかがかななんて思うんで、ちょっと先ほど電話かけて聞きましたら、
はい、
交通状態どうかなと、ね、雪どうかなって、
はい、そうですね。
雪の方は大丈夫ということで、今のところ、まあ、あの、OK だよなので、ぜひね、今日この放送機でまだ間に合いますのでね、
はい、
お風呂行かれてもいいんじゃないでしょうか。
これなんか特典あるんですね、言ったら。
まあ、あとラジオ聞いたら、え、それ何私分かってないことはできない。分かってないことはできない。
ラジオ聞いたって言ってください。喜んでくれると思います。
そうそうそうそう、
はい、よろしくお願いします。
でも本当にね、スタッフの方は本当にもう素敵だし、
はい、
で、あの環境もね、あの宿泊施設もあるんですけれども、そう多くもないので、こじんまりとアットホームな感じでゆったりと過ごせる、
うん、はい、ありがとうございます。まあ、ある意味ね、 あんまり観光にね、特化してこなかったんですけど、あのぼちぼち観光の方にも力を入れようとしているので、まだまだよちよち歩くなんですが、どうか我が橋本氏よろしくお願いいたします。
もうすっかり
橋本氏を対象
です。すいません。
で、まあ、こちらのね、宿り温泉も、行き方なんですけどね、まあ、正直ちょっと本当に遠いし、道路も狭いんだけれども、まあ、本当行く価値はあります。で、また、道ちょっと不安だなとか、運転だ、不安だなっていう方はね、うん、市役所とか橋本駅から、送迎してくれるということですので、
これですね。
なので、まあ、詳しくは宿り温泉でお尋ねいただければと思います。はい、電話番号の方、申し上げます。0736-32-8000 0736-32-8000 番に、ぜひお問い合わせいただいて、ゆったりと楽しんでいただければと思います。宿り温泉でした。
では、この街この歌ということでですね、たくさんある中で、タイトルに橋本入ってるのがね、僧侶橋本、宮本が歌ってるのと、はい、橋本愛参加という2曲あるんですが、今日僕が歌ってる橋本愛参加の方をお届けしたいと思います。
さあということで、橋本氏堪能しているんですが、今月のプレゼント、
はい、
まずちょっと紹介させていただきます。はい、もうね、いろいろと特産品があるし、いろんなものがあるんで悩んだんですが、うん、もうこれはね、私が行くところ行くところで試飲させていただいて、もう虜になってしまったというなた豆茶、
はい、ありがとうございます。
と、はたごんぼあられの、このセットを、今回は、3人の方にプレゼントさせていただきます。
これね、ほんま僕ももうすでにこう3杯目、
ね、はい、
飲ませていただいてて、本当に飲んでみてください。結構美味しいです。
美味しいでしょ。はい、で、なた豆茶、なたの形のした豆の
大きい豆ですよ ね。
なので、ノンカフェインなので赤ちゃんから飲めますし、
はいはい、
で、このはたごんぼも、ね、特産品ですよね。もう
そうですね、
ごぼう
ごぼうもね、香りがいいですね。
でしょう。もうぜひね、皆さん、ご応募いただきたいと思います。応募先申し上げます。メールの場合は、sata@wbs.co.jp。ファックスの場合は、073-428-1414、073-428-1414番。はがきの場合は、郵便番号、640-8577、和歌山放送、ラジオで和歌山の係まで、どしどしご応募ください。今日もね、全力投球と同じ宛先になりますので、ラジオで和歌山のプレゼント希望とお書きください。また、番組のご感想などもね、
あ、そうですね、
お待ちしております。で、締め切りは2月の20日必着となりますので、よろしくお願いいたします。発送をもちまして、当選発表に返させていただきます。
ね、まあね、橋本氏、やっぱり和歌山の、まあ、一番大阪に近い、北にもなるじゃないですか。まあ、僕はもう昔から思ってるのは、やっぱり和歌山、橋本の市民自体が、和歌山の避難から、和歌山市から、いろんなところのことを市民自体がみんなこう、先に学んで、
うん、
和歌山のこう玄関口として、で、いろんな産品でも和歌山全体にあるいいものをいっぱい、置くべきだと思うんですよね。そうすることによって、和歌山にもこう、潤うようになるし、また橋本市もそれが一番ね、 潤うことになってくると思ってるので、まずは僕たち橋本市民が大阪のことを知るよりも和歌山のこうことを知るっていうことが僕は大事なんじゃないかなと、そういう方向にだんだん橋本市もねなってきてるので、まあ、これからまたねあの長い目で見てやってください、
見てやってください、
もう和歌山県のね、まあ、入り口として、はい、皆さんに役立つあの橋本市を目指していきたいと思います、和歌山の皆さんにね、
はい、語りますね、はい、で本当にね橋本市駅の前にね橋本市の観光協会がありまして、
あ、そうですね、
はい、もうそこによるとですね橋本市の本当魅力、まあ、産物であったりとかの行けばいいところ、今回紹介はしてないんですが、あの妻の森神社であったり、また神室駅、南海神室駅であったり、またひねキングカレーの紹介があったり、あとね光に当たると暖かくなるというファーがあったり、あとパイル織物ね、
あ、そうですね、
とかいろいろなものがそこに揃っていたり、また行くアドバイスもらえたり、橋本市、はい、魅力いっぱい、
そうなんです、まあ、もうただまああるんですけども、もう和歌山全体の魅力を発信してくれるところになってほしいなっていうのが僕の、いや本当にそうですよ、
和歌山入り口、
そうですね、
はい、はい、ということで今日は、平坂さんに橋本市の魅力たっぷり語っていただきました
いやだ語ってないです全然、はい、ありがとうございました、はい、本当に、
は
い、
ラジオで和歌山発見お宝橋本市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りいたしました。次回は2月23日土曜日で稲美町です。西林美希でした。